声の広報、県からの便りです。平成31年3月号、発行群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数。特集、交通まちづくり戦略。公共交通を活かした持続可能なまちづくり。知事コラム、多様な人材の活躍応援。ぐんまちゃんのぐんまの魅力再発見。今月号はお休み。県民リポーターだより。ヤンバダム現地見学会。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬1番、群馬交響楽団定期演奏会情報。投票に行こう、県議会議員選挙。群馬三大梅林スタンプラリー。3月は自殺対策強化月間です。心の健康相談統一ダイヤルのご案内。防ごう山火事、緑の森林を守るために。自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。最低賃金を確認しましょう。進学進級時における少年の非行及び犯罪被害を防止しましょう。県警察官 A 等採用試験、県職員採用パンフレット配布。神津家賛否講演会。神津家賛否は群馬発世界の宝物。県施設火災類品評会。金子種苗群馬フラワーパークバブルフラワーショー。イベント情報。伊香保グリーン牧場春フェア。片栗桜祭り。新町桜祭り。編集室だより。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数。県移動人口調査平成31年1月1日現在。県人口194万7197人。対前月マイナス1076人。男96万1817人。女98万5380人。世帯数79万9366世帯。特集、交通まちづくり戦略。公共交通を活かした持続可能なまちづくり。自動車中心の生活や通勤通学の利用者減少などにより、鉄道やバス路線の縮小廃止が懸念されています。年齢や病気のために自動車を運転できなくなったとき、不自由なく生活を送れるでしょうか。一度立ち止まって考えてみませんか。県民の公共交通の利用実態。県は27-28年度に人の移動実態を把握する調査を実施しました。この調査によると、移動手段として公共交通が利用される割合はわずか 2.8%、鉄道 2.5%、バス 0.3% で、1年に一度も利用しない県民は鉄道が約 60%、バスでは約 85% となっています。このままでは公共交通が維持できなくなる恐れがあります。公共交通が不便なことで様々な弊害が起きています。県調査によると、自動車を持つ高齢者の外出率がおよそ8割なのに対して、持たない高齢者は5割を切るなど、高齢者の生活に大きな影響が生じています。また、自分で運転できない若者も、学校や最寄り駅までの移動を家族の送迎に頼ることが多くなっています。そこで県は、将来にわたって、県民の多様な移動手段を確保し、持続可能な街づくりを実現することを目的として、昨年3月に、県交通まちづくり戦略を策定しました。県交通まちづくり戦略とは、この戦略は、街のまとまりを作り、公共交通でつなぐという理念を実現し、 多様な移動手段を確保するための実行計画です。期間は30から49年度までの20年間です。県、市町村、交通事業者などが取り組むべき施策を5年以内の実現を目指す短期施策と5年から20年以内に取り組む中長期施策に整理し、誰もが自動車以外の移動手段も選択できる社会の実現に努めます。県は次の3つの基本方針に基づき、各施策を推進します。1、地域的な暮らしの足の確保。自動車を使えない県民でも、公共交通や地域の支え合いによって、生活スタイルに合わせた移動が可能となる環境を整えます。2、基幹公共交通軸の強化・快適化。鉄道や広域的な幹線バス路線網などを将来にわたって確保するため、公共交通をより快適に使いやすくする環境を整えます。3、街のまとまりの形成。公共交通を軸とした街づくりを進めることで、公共交通が利用しやすく、生活に必要な施設がまとまった効率的な街に変えていきます。県交通まちづくり戦略に基づく施策を、それぞれの立場で携わる人のインタビューを交えて紹介します。県交通まちづくり戦略施策イメージ。デマンド・相乗りサービスの導入検討。路線バスでの交通系 IC カードの導入補助。BRT、米印などの新たな交通軸導入検討。米印、BRT。バスラピッドトランジェットの略称で、バス高速輸送システムのこと。高速かつ決められた時間通りに大量輸送を可能とするシステム。自転車専用レーンの整備。乗り換え検索、サービスの充実、バスロケーションシステム、米印、導入。米印、バスロケーションシステム。スマートフォン、タブレットなどで、バスの現在位置や到着予想時刻を調べることができるサービス。自動運転技術の活用。パーク&ライド駐車場の整備。複数の観光地を結ぶバス路線の導入検討。都市機能、住宅立地の誘導。医療、福祉、商業などの生活に必要な施設や、新たな住宅立地を公共交通の便利な地域に誘導する。リノベーションまちづくり。空き家や空き店舗に新たな価値を持たせ、街の賑わいや魅力を生み出す。道路空間のオープン化。オープンカフェやベンチを活用して、道路の魅力を高め、賑わいを創出する。専門家の立場から、県交通まちづくり戦略について、策定委員である、前橋工科大学工学部の森田哲夫教授に伺いました。多様な移動手段を選べる社会を、県民が将来にわたって、自動車、鉄道、バス、二輪車などの多様な移動手段を選択できる社会にするための戦略策定に携わりました。この戦略は、地方鉄道の活用や路線バスでの交通系 IC カード導入、デマンドタクシーなどの地域内交通、自動運転技術の活用や BRT、バス高速輸送システムなど新たな移動手段も含めた実行計画です。これまで整備してきた道路は本県の財産です。これを活かし、自動車だけではなく、BRT や自転車の専用レーン、歩行者が憩い賑わう場へ活用することも期待されます。また、人口減少社会に対応するため、公共交通と一体の街のまとまりを作ることで、行政コストを抑えながら生活の質を維持することを目指しています。健康で安全安心な街づくり。群馬県民は自動車への依存度が高い傾向にあります。自動車は大変便利ですが、公共交通を利用することにもメリットがあります。例えば、自動車を使えないお年寄りや学生が外出しやすくなり、行動範囲が広がります。他にも、 加害者として交通事故を起こす可能性が減り、歩く機会が増えるので、健康づくりにも役立ちます。県がこの戦略に基づく施策を進めることで、県民の健康で安全安心な街づくりを実現できると思っています。市民の立場から、前橋市城南地区におけるデマンドタクシー、米印、実証実験について、地域内交通運営委員会の茂木瑞穂委員長に伺いました。米印、デマンドタクシー、時間、乗車場所の要望、デマンドを受け、目的地、医療機関、商業施設、公共施設などまで乗り合いで運行するタクシー。地域の実情に合った交通手段を、私たちは23年から地域内交通をテーマに、地域に合った交通手段を考えてきました。28年に地区内全16町にアンケートを行ったところ、約10人に1人は通院や買い物に不便な思いをしていることが分かりました。地域の困りごとを解決するため、私たちは先進地の視察や自治体、タクシー会社との協議を行いました。その結果、自宅から短い距離でも気兼ねなく利用できるデマンドタクシーが地域の実情に合っているという結論を出しました。実証実験は県の新たな移動手段の導入支援事業を活用しました。実験が2月で終わり、利用者からは、地区内だけでなく地区外の施設にも行ってほしい、利用時間を伸ばしてほしいといった意見がありました。一方で実験中は無料でしたが、本格運行をするには利用者の費用負担が必要です。費用と効果のバランスも考えながら、安価で利用しやすいサービスにしていきたいです。この取り組みを根付かせるためには、事業者と利用者の双方との調整が必要です。城南地区に住んでよかったと思ってもらえるためにも、これからが本番です。行政の立場から、スマートフォンを使ったバス路線情報の検索について、県庁交通政策課の松田隆之企画調査係長に伺いました。バスや鉄道をもっと身近に。鉄道に乗るとき、スマートフォンで時刻表を調べる人が増えていますが、県内のバスは対応が難しい状況でした。そこで、バスも同じように調べられるようにするため、県は昨年12月に、市町村、バス事業者と連携し、県内すべてのバス路線情報を国が示した標準的なバス情報フォーマット形式で整備し公開しました。これは全国で初めての取り組みです。今後は経路検索サービスや大手地図サイトなどでバス路線情報を検索できるようになります。県でも観光情報と連携した乗り換え検索アプリを開発し、今月公開します。さらに31年度には、走っているバスの現在地がわかるバスロケーションシステムを試験導入する予定です。これらを使うと、地域の人だけでなく、観光客にも公共交通の使い方がよりわかりやすくなると思います。今まで車で出かけていた人たちが、公共交通でも行けるなと思ってもらえるといいですね。考えてみよう、鉄道のこと。県では鉄道を利用してもらうため、県内14路線の鉄道利用促進アクションプログラムの策定に取り組んでいます。今年度は JR 吾妻線、JR 両毛線、東武桐生線、上毛線のプログラムを策定し、自動車から鉄道に乗り換えるためのパーク&ライド駐車場などの駅の環境整備を進めながら、皆さんに週1回、月1回からの鉄道利用を呼びかけています。詳しくは、県ホームページ、http://www.pruef.gunma.jp/数字04/h/21g_00063.html をご覧ください。問い合わせ先、県庁交通政策課。 電話、ファックス、後期。学生生活を楽しくするバスマップ。2月、県立女子大学、玉村町で、オリジナルバスマップを作るワークショップが行われました。学生のバス利用促進のため、県と学生有志で開催されたもので、学生の視点で、カフェやコンビニ、スーパーなど生活に必要な行き先をバスマップに書き込みました。普段バスに乗り慣れていない人からは、身近なところにもバス停があることに気づいたので、これからは通学や買い物に利用したいとの声がありました。県では来年度以降、他の大学でも実施し、愛着を持って利用できるマップを通して、若者のバス利用を促したいと考えています。ご利用ください。県公式アプリ、群馬乗り換えコンシェルジュ。県民や観光客に、鉄道、バスの乗り換え案内や観光情報、健康情報を提供する、スマートフォン、タブレット用のアプリ、群馬乗り換えコンシェルジュを公開します。内容、県内の鉄道、バスを利用した目的地までの経路や所要時間、料金などの検索表示、時刻表や鉄道駅構内図の表示、県内の観光施設やイベント、おすすめ観光コースの案内、健康づくりをサポートする歩数計機能、歩数や歩行距離、消費エネルギーの計測、管理、公開日、3月28日木曜日、入手方法、App Store または Google Play からアプリをダウンロードしてください。その他、アプリの公開に合わせて、県、市町村、バス事業者の窓口で公共交通情報を案内する取り組み、群馬バス乗り換えコンシェルジュ宣言を開始します。問い合わせ先、県庁交通政策課、電話、ファックス、後期、自動運転バス実証実験。前橋市と群馬大学が連携し、上毛電鉄中央前橋駅から JR 前橋駅間で実験中です。また、31年度には、県と群馬大学が連携し、JR 渋川駅から群大荒牧キャンパス間でも実験を行う予定です。31年度の実験については、県庁交通政策課までお問い合わせください。期間、3月28日木曜日まで。運行日は、前橋市ホームページ、http://www.CITY.MAEBASHI.GUNMA.JP/SOSHIKI/SEISAKU/KOTSU/SEIKU/GYOMU/数字5/数字2/数字1844.7.html をご確認ください。費用、一般100円、小学生50円。問い合わせ先、前橋市交通政策課、電話 027-898-5939、ファックス 027-221-2809。問い合わせ先、県庁交通政策課、電話 027-897-2869、ファックス 027-223-9510。以上で特集を終わります。大沢正明知事コラム、多様な人材の活躍を応援。31年度は、県総合計画の最終年度となります。群馬をさらに羽ばたかせるため、計画の実現に向けて、引き続き全力で取り組みます。来春、高崎駅近くに開所を予定しているコンベンション施設、Gメッセ群馬を活用することで、人、物、情報を群馬に呼び込み、 新たな産業や魅力的な雇用を生み出していく取り組みをしっかりと行います。また昨今の人手不足の中で、企業の人材確保を進めるため、女性や高齢者、障害者などの活躍を応援・支援する施策や、働き方改革の周知啓発・取り組みを支援していきます。さらに、本年4月には外国人材の新たな受け入れ制度が始まります。外国人材の受け入れ拡大に対応し、共生に向けた環境を整備するため、県庁内に新たな組織を設置し、関係部局で連携して施策を展開していきます。県民リポーターだより、ヤンバダム現地見学会、成田由美子さん、太田市。12月22日に長野原町で建設中のヤンバダムにおいて開催された、ヤンバダムプラット見学会に参加しました。ヘルメットをかぶって案内人の説明を聞いたり、写真を撮ったりする40分のコースです。ダムは高さ116メートル、上辺の幅10メートル、底辺の幅115メートルで、全体の9割が出来上がっているそうです。生コンクリートをクレーンで上空から運んでトラックに移す作業や、人がコンテナに乗って移動する様子など、大工事の現場ならではの光景が見られました。工事は来年3月の完成を目指し、順調に進捗しているとのことです。見学会は曜日が限定されていますが、予約不要で参加できます。見学してみてはいかがでしょうか。お便りコーナー。クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。特集、触れる、知る、支える群馬の地場産業を読んで、県庁でファッションショーが開催されたことを知りました。シルク製品や刺繍など、県内の繊維産業についてもっと知りたいと思いました。県公式インスタグラム、ファッショナブル群馬もチェックしました。高崎市、18歳。群馬の地酒の動画が2月末に完成するのですね。本県は利根川の上流域にあり、豊富で美味しい水から作られる酒が自慢です。この動画を見て、本県の地酒の良さを他県に住む友人や知人に PR したいです。渋川市、63歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。バイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。3月15日、千代田で探す川沿いの春。3月22日、総集編。3月29日、アンコール、上田で行く前橋名品巡り旅。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2167、ファックス 027-243-3600。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日3月16日土曜日。開演時刻。午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター。高崎市高松町。内容、指揮、大友直人。群響音楽監督。バイオリン、レジス・パスキエ。曲目、ベートーベン。バイオリン協奏曲、二長調、作品61。ベルリオーズ、幻想交響曲、作品14。入場料、S 席4600円、 A 席4100円、B 席3600円、C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群響ホームページ、他のプレイガイドではお取り扱いはありません。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス 027-322-4943。投票に行こう、県議会議員選挙。政治は私たちの毎日の暮らしと深く関わっています。有権者の皆さん一人一人が一票を大切によく考えて投票しましょう。投票日当日、仕事や旅行などで投票に行くことができない人は、市役所、町村役場などで期日前投票をすることができます。投票日、4月7日日曜日、開始時刻、午前7時、期日前投票、3月30日土曜日から4月6日土曜日、投票日当日の終了時刻、期日前投票ができる期間及び場所、時間などは投票所によって異なります。詳しくは、住所地の市町村選挙管理委員会にご確認ください。その他、詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/07/a/491021をご覧ください。市町村、町、議会議員、選挙の投票日は4月21日日曜日です。問い合わせ先、県選挙管理委員会、電話 027-226-2219、ファックス 027-243-2205、各市町村選挙管理委員会。群馬三大梅林スタンプラリー、期間5月6日月曜日まで。三郷梅林は3月24日日曜日まで。秋間春菜梅林は3月31日日曜日まで。三郷芝桜公園は4月10日水曜日から。内容、群馬三大梅林、秋間春菜、三郷梅林、三郷芝桜公園と周辺の観光施設などをめぐるスタンプラリー。10カ所のポイントの中から2カ所以上、うち1カ所は梅林とするのスタンプを集めて応募すると、抽選で宿泊券などの商品が当たります。応募期限、5月10日金曜日。応募方法、所定の応募用紙。応募用紙配布場所、スタンプラリー参加施設、秋間梅林、山市、安中市、西上秋間、春名梅林、高崎市、春名文化会館エコール、高崎市、上里見町、三郷梅林、全地会場、蟹沢会場の駐車場料金所、高崎市三郷町、磯部温泉旅館組合事務所、安中市磯部、恵みの湯、安中市磯部、薄井峠鉄道文化村、安中市松井田町、峠の湯、安中市松井田町、春名湖温泉夕菅元湯、高崎市春名湖町、春名神社、高崎市春名山町、三郷芝桜公園、高崎市三郷町。 問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 027-322-4681、ファックス 027-326-7076。 3月は自殺対策強化月間です。心の健康相談統一ダイヤルのご案内。県では自殺予防を目的とした電話相談を実施しています。生きる希望が持てないなどと自殺に心が傾いている人、家族や知人から死にたいと相談された人、身近な人を自死で亡くして辛い気持ちを抱えた人などを対象に相談を受けています。一人で悩まず電話をしてください。相談先、心の健康相談統一ダイヤル。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く。時間、午前9時から午後10時。費用無料。通話料とナビダイヤル利用料は相談者の負担になります。相談専用電話番号 0570-064-556。 行おう、守ろうよ、心。問い合わせ先、県心の健康センター。電話 027-263-1166、 ファックス 027-261-9912。 防ごう山火事、緑の森林を守るために。山火事の特徴、山火事は消火が難しいため、一旦発生すると大きな被害をもたらす恐れがあります。また焼けてしまった森林を元の姿に戻し、森林の持つ公益的機能を回復させるまでには多くの時間と費用が必要です。山火事の原因、人為的な原因による出火がほとんどです。近年は家の庭や田畑の周りでの焚き火から山林に燃え広がる事例などが多くなっています。県の取り組み、例年山火事が多発する3月1日から5月31日を山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。私たち一人一人が気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事の予防にご協力ください。山火事を防ぐには特に次のことに気をつけましょう。枯れ草の近くなど周囲に燃え広がる恐れのある場所では焚き火をしない。風の強い時や乾燥注意報発令時は火の取り扱いに十分注意し焚き火をしない。火器を使用している時はその場を離れず、使用後は確実に消火する。タバコの吸い殻は必ず火が消えたことを確認し投げ捨てない。山火事を見つけたら速やかに119番通報し、安全な場所に避難する。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3221、ファックス 027-223-0154。 自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。自動車税は毎年4月1日現在の車検証上の所有者、カップ販売の場合は使用者に課税となる県税です。次の場合は3月29日金曜日までに運輸支局で手続きを済ませてください。手続きが必要な場合、自動車を売ったり下取りに出したりした、自動車を廃車にした、住所氏名を変更したなど、手続きを済ませないと、すでに使用していない自動車の税金を納めることになったり、転居先に納税通知書が届かなかったりするなど、トラブルの原因となります。自動車の売買や譲渡などで登録内容に変更があったときは、運輸支局で確実に手続きをしてください。また手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。その他、車検証の住所の変更手続きが間に合わない場合は、群馬電子申請受付システム http://www.shinsei.com eng-front-nav.jp/gunma/navix.html で一時的に納税通知書の送付先を変更できます。詳しくは、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/04/a/431006.html をご覧ください。軽自動車、バイクには、軽自動車税が課税されます。詳しくは、市役所、町村役場にお問い合わせください。問い合わせ先、自動車税について、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、ファックス 027-261-5931、県行政県税事務所、自動車の登録について、関東運輸局群馬運輸支局、電話 050-5540-2021、ファックス 027-261-0032。最低賃金を確認しましょう。最低賃金制度は、賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、産業や職種に関わりなく適用される地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定産業別最低賃金があります。事業主、労働者の皆さんは最低賃金をしっかり確認しましょう。県最低賃金額、別表の通り、減額特例、最低賃金を一律に適用すると、雇用機会を狭める可能性がある労働者に対して適用されるものです。群馬労働局長の許可が必要です。問い合わせ先、群馬労働局賃金室、電話 027-896-4737、ファックス 027-896-2111、県内労働基準監督署、県庁労働政策課、電話 027-226-3402、ファックス 027-223-7566、別表、県最低賃金額、項目、地域別最低賃金、金額、1時間あたり、809円、発行日、30年10月6日、特定最低賃金、鉄鋼、鉄素経済製造業、897円、30年12月20日、特定最低賃金、一般機械器具製造業、886円、30年12月20日、特定最低賃金、電気機械器具製造業、886円、30年12月20日、特定最低賃金、輸送用機械器具製造業、886円、30年12月20日、進学・進級時における少年の非行及び犯罪被害を防止しましょう。春休みから新学期にかけては、生活環境の変化などに伴い、少年が夜遊びや喫煙、万引きなどの非行に走ったり、犯罪被害に遭ったりすることがあります。県警察では、少年の非行や犯罪被害を防止するために、街頭補導活動や広報啓発活動などを推進しています。保護者の皆さんへ、子供を非行や犯罪被害から守るため、日頃から家族でコミュニケーションを図り、生活リズムや服装、態度などの変化を見逃さないようにしましょう。また、スマートフォンなどの携帯電話や携帯ゲーム機などを持たせる場合には、 有害情報や犯罪被害などから守るため、フィルタリングを設定するとともに、インターネットを安全安心に使うための標語、オゼの神様などを活用して、親子で安全な利用方法を話し合いましょう。地域の皆さんへ。時代を担う子どもたちを守り育てるのは、大人の務めです。地域の子どもは地域で守り育てるを合言葉に、登下校時の積極的な声かけや挨拶運動、有害環境の浄化などを通した少年の健全育成活動にご協力をお願いします。少年育成センターをご利用ください。非行やいじめなど少年に関するあらゆる相談に対応するため、専門の相談員による少年相談窓口を設置しています。開所日、月曜日から金曜日、祝日を除く、時間、午前8時30分から午後5時15分、相談方法、電話または直接、相談先、少年育成センター、前橋市西片貝町、電話 027-221-1616、ファックス 027-221-1513、問い合わせ先、県警察本部少年課、電話 027-243-0110、内線3063、ファックス 027-224-8888。 県警察官 A 等採用試験、第一次試験日、5月12日日曜日、第一次試験合格発表日、5月24日金曜日、第二次試験日、6月上旬から中旬、第二次試験合格発表日、6月21日金曜日、第三次試験日、7月上旬から中旬、最終合格発表日、8月16日金曜日、受験資格、県警察官 A、昭和61年4月2日以降に生まれた、次のいずれかに該当する人。A、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、または平成32年3月31日までに卒業見込みの人。E、県人事委員会が、A に掲げる人と同等の資格があると認める人。武道指導については、この他に、柔道または剣道三段以上及び関東大会への出場経験などが必要。県警察官 B 特別。昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた県警察官 A の受験資格、A、E のいずれにも該当しない平成31年10月1日から勤務可能な人。出願期間、3月18日月曜日から4月5日金曜日。電子申請は4日木曜日まで。出願方法、所定の出願用紙。群馬電子申請受付システム。http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navix/index.html からも出願できます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県内警察署、交番、駐在所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、群馬総合情報センター群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県警察本部、県人事委員会事務局、その他、詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/ sayou/をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745、ファックス 027-221-6247、県職員採用パンフレット配布。内容、職種概要、業務の紹介、採用試験に関する情報など、配布開始日、3月19日火曜日、配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、群馬総合情報センター群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/saiyou/ からもご覧になれます。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、ファックス 027-221-6247。 神津家賛否講演会。神津家賛否は群馬発世界の宝物。期日3月17日日曜日。時間午後1時30分から4時。会場県立女子大学玉村町上の手。内容29年10月にユネスコ世界の記憶に登録された神津家賛否の価値と魅力について話します。演題講師、賢女から始まった神津家賛否世界の記憶登録、熊倉博康、高崎商科大学特任教授、田子碑の石材と刻まれた文字、松田武史、群馬地域文化振興会常務理事、定員150人先着順、費用無料、申し込み方法、ファックスまたは E メール、件名に3月17日講演会申し込みと記載の上、代表者の氏名、電話番号、参加人数を記入してください。申し込み、問い合わせ先、県庁文化振興課、電話 027-226-2525、ファックス 027-221-0300、 e メール bunshinka@pref.gunma.lg.jp 県施設火災類品評会。期日3月19日火曜日。時間午前10時から午後3時。会場、県庁、前橋市大手町。内容、県内で栽培されたキュウリ、トマト、ナスの品評会、及び展示、販売、生産者による直売。生産者による直売、午前10時から商品終了まで。展示品の販売、午後3時から展示品終了まで。入場料無料。問い合わせ先、県庁産紙園芸課、電話 027-226-3124、 ファックス 027-243-7202。 金子種苗群馬フラワーパークバブルフラワーショー、会期3月31日日曜日まで。時間午前9時から午後5時、入園は4時30分まで。会場、金子種苗群馬フラワーパーク、前橋市柏倉町。内容、チューリップや水仙などの球根類をメインに使用し、春爛漫のガーデンを演出します。入園料、一般600円、中学生以下無料。問い合わせ先、フリーダイヤル 0120-1187-38、ファックス 027-283-8389。 以上、 インフォメーションお知らせでした。イベント情報。群馬プレデスティネーションキャンペーンガイドブックやググッと群馬公式サイト https://gunma-dc.net/などに掲載されているイベントの中から紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがあります。お出かけの際はご確認ください。名称、日程時間、会場、内容、費用、問い合わせ先の順に読みます。伊香保グリーン牧場春フェア、3月23日土曜日から5月6日月曜日、午前9時から午後4時、入園は3時まで、4月27日土曜日から5月6日月曜日は5時、入園は4時まで、伊香保グリーン牧場、渋川市金井、19品種、1500本以上の桜が見どころです。動物たちと触れ合いながら花見を楽しめます。一般1200円、3歳から小学生600円、伊香保グリーン牧場、電話0120-81-5335、ファックス0279-24-1006、片栗桜祭り、3月23日土曜日から31日日曜日、午前9時から午後4時、岩宿の里、緑市笠掛町、稲荷山北斜面の片栗と鹿の川沼の桜が咲き揃う様子が見どころです。和太鼓、吹奏楽、華道などが行われます。無料、緑市観光課、電話0277-76-1270、ファックス0277-76-9049。新町桜祭り、4月6日土曜日、7日日曜日、午前10時から午後3時、入場は8時から、陸上自衛隊新町駐屯地、高崎市新町、桜と一緒に高崎市田野郡内の物産品の販売や、新町中学校吹奏楽部による音楽会を楽しめます。無料、高崎市新町支所地域振興課、電話0274-42-1234、ファックス0274-20-2248。編集室だより、皆さんはもう自動運転バスを体験しましたか？私は昨年12月に行われた実証実験の出発式で、報道機関の人などと一緒に一足先に乗せてもらいました。表紙の写真は後日実際に街中を走っている様子を撮影したものです。ゆっくりと、しかし着実に運行する自動運転バスは、その走りのままに、これからの社会に欠かせないものになると思います。3月末まで実証実験を行っていますので、興味が湧いた人は、ぜひ一度体験してみませんか？万年。以上で、声の広報、県からの便り、平成31年3月号を終わります。